し、プログラミングを始めようって決意したのに、なんか謎のエラーがずらーっと並んだ黒い画面と、半日ぐらいにらめっこして1日が終わっちゃったなんて経験ありませんか？実は僕も昔、自分のブログ作ろうとして PHP の環境構築で3日ぐらい無駄にして結局諦めた苦い経験があるんですよ。
わかります。ものすごくわかります。やりたいことにたどり着く前に、そのやらなければいけないことの壁にぶつかって心が折れちゃう感覚。
そうなんです。
本当にね、多くの才能とか素晴らしいアイデアが最初のその壁で諦めちゃってるんですよね。これって社会全体にとっても計り知れない損失だと思うんですよ。
ですよね。やるぞっていう熱い気持ちが専門用語の森で迷子になって、スーッと冷めていく虚しさ。で、今日の話題はそんな悔しい思いをもう過去のものにするかもしれないあるブログ記事なんです。
ほうほう。
2025年最新レプリット入門完全ガイド、ブラウザーさえあればあなたのアイディアがすぐ形になるっていう、そんな世界が紹介されてて、この驚きを一緒に紐解いていきたいなと。
ええ、この記事が示してるのって単なる便利なツールっていう話じゃないんですよね。もう誰もが作る側になれる、そんな時代の幕開けを告げてるんです。その迫真にじっくり迫っていきましょう。
はい、では早速その迫真に迫っていきたいんですけど、まずは苦痛についてもう一回だけ確認させてください。
ええ、
この記事でも触れられてましたけど、従来の開発準備って本当に大変でしたよね。まずプログラミング言語そのものを自分の PC にインストールして、
そう、それからコードを書くための専用ソフト、まあいわゆる開発ツール IDE ってやつをセットアップする。
はいはい。
この時点でPC の OS との相性問題とか出たりするんですよね。で、さらに便利な機能を追加するためのライブラリーとかフレームワークを入れて、作ったものを公開するためのサーバーの準備も必要だったと。
もうね、一つ一つが地雷犯みたいで、どこかで絶対エラーが出るんですよ。
そうそうそう。
で、その解決策をネットで検索すると、さらにわからない専門用語が出てきて、気づいたら、あれ、自分何がしたかったんだっけって。
その悪循環ですよね。ところがレプリットはこれら全部を、もうブラウザを開くだけで終わらせてしまう。アカウント作ってプロジェクトを開始したら、もうコードを書き始められるんです。
いやー、すごい。
この始めるまでの障壁をほぼゼロに近づけた点に、レプリットの価値が凝縮されてるんですよね。
まさに。技術的にはクラウド IDE って呼ばれるものですけど、この記事で紹介されてるコラボレーション機能はもっと身近なものに似てますよね。
ええ、もうまるで Google ドキュメントを編集するように仲間と同時にプログラムを書けるんです。
あー、なるほど。
相手のカーソルがリアルタイムで見えてて、チャットしながら、ここのロジックどうしようかなんて相談しながら作っていける。もう一人で孤独にエラーと戦う時代は終わりを告げようとしてるんですね。
ただここで一つ疑問なんですけど、
はい、
ブラウザだけで完結する手軽さって、裏を返せばできることに限界があるってことでもないですか？例えば本当に大規模で複雑なシステム開発には向いてないとか。
ああ、非常に良い指摘ですね。おっしゃる通り、例えば Google とか Netflix が使ってるような超大規模システムの裏側を、これ一つで全部作れるわけではないです。
ですよね。
ええ、高いパフォーマンスが要求されるゲーム開発とか、特殊なハードウェアを制御するような分野では、今でもローカルでの環境構築が主流です。
うんうん。
ですが、アイデアの試作品作り、プロトタイピングとか、中小規模のウェブアプリケーション、社内ツール、こういう領域ではこの手軽さはもう圧倒的な武器になるんですよ。
なるほど。
9割以上のこれがあったらいいなはレプリットで実現できる時代になったと言えるかもしれないですね。
なるほど、適材適所ということか。ああ、その上でここからが本当に面白いところなんです。
はい。
この記事が2025年最新って訴ってるのには理由があって、この年の進化がとにかく革命的なんですよ。
数字がその衝撃を雄弁に物語ってますよね。
まずビルド時間、これ書いたコードを実際に動く形に変換する作業のことですけど、レプリットドックスのチェンジログによると、これまで15分から20分かかってたものが、なんと3分から5分に短縮されたそうなんです。
15分が3分。
はい。
これまでコーヒー入れて一息ついてる間に、もう5回は試行錯誤ができるって計算になりますよね。
そういうことですよ。
開発のリズムが全く変わります。ちょっと試してすぐ結果見てまた修正するっていう高速なイテレーションが可能になる。
20分待ってる間に集中力切れちゃって SNS 見始めたりしますもんね。
ありますよね。
それが3分なら思考を止めずに続けられる。これはもう開発の質そのものを変えるインパクトですよね。
ええ、 そしてもう一つの数字がさらに強烈です。
AI ですよね。レプリットエージェント V3 っていう AI アシスタントの登場で開発速度が2から3倍に向上したと、これも公式ブログの情報です。
はい。
でもこれも正直まだピンとこない部分があって、 AI がコードを書くって言っても結局なんか定型的なコードを生成するだけで、本当に複雑で創造的な問題解決ってできないんじゃないですか。
その疑問は至極もっともです。現在の AI は人間みたいにゼロから独創的なアルゴリズムを生み出すわけじゃないんです。
うん。
でもこの AI の進化は超有能なアシスタントである点にあるんですよ。
アシスタント？
ええ、記事にもありますけど、この AI は最大で200分間、つまり3時間以上、人間の手を借りずに自律的に作業を続けて、自分でテストまでしてくれるんです。
3時間、自律的に？
そうです。例えば、あなたがユーザー登録機能とログイン機能を追加して、パスワードは暗号化してデータベースに保存するようにって指示を出すとしますよね。
はい。
以前なら、そこから何時間もかけて自分でコードを書いてテストしてた。でも今は AI がその面倒くさい作業を黙々と進めて、テストまで終わらせて、できました、確認してくださいって報告してくれるんです。
すごいな。
その間あなたは次にどんな機能を加えたらユーザーは喜ぶかなっていう、より創造的な部分に集中できるんです。
なるほど。単純な作業の代行者じゃなくて、自分の思考を加速させてくれるパートナーっていう感じなんですね。
まさに。だからこそレプリットの本当の価値はこういう効率化とか数字の先にある感動にあるんだと、この記事は示唆してるわけです。
そうなんですよ。頭の中にぼんやりあったこんなアプリがあったらいいなっていうアイディアが、ブラウザ開いて AI に話しかけるだけで目の前でどんどん形になっていく、この興奮、なんか魔法みたいですよね。
効率化はまあよくわかります。でも感動ですか。多くのプロのエンジニアにとってツールはあくまでツールなので、その感動っていうのはもしかしたらプログラミングに慣れていない人特有の感覚かもしれないですね。
あ、そうかもしれないです。でもそのプロじゃない人が抱く感動こそが重要だと思うんです。
ほう。
記事にあるデザインモードっていう機能の例が象徴的で、簡単なデザイン画を描いたり、言葉でこういうデザインのサイトが欲しいって伝えるだけで、たった2分で実際にボタンが押せるサイトになって現れるんですよ。
2分で。
ええ。ねえ、それをワンクリックで本格的なアプリに変えることまでできる。これってもうデザイナーとエンジニアの境界線が溶けていくような感覚じゃないですか。
確かに。それは重要な問いを我々に投げかけますね。つまりどう作るか、How の部分は AI が大部分を担うようになるので、人間にとって最も大切なスケールは何を作るか、Whatそしてなぜそれを作るのか、Why になるということです。
まさに。でもそれって少し危険な考え方でもありませんか。どう作るかを知らない人が増えることで、非効率だったりセキュリティに問題のあるアプリケーションが量産されちゃうリスクはないんでしょうか。
そこがまさに今後の大きな論点です。確かにそのリスクは存在します。
ですよね。
だからこそ何を作るかというアイディアの質と、なぜ作るかという倫理観がこれまで以上に問われることになるんです。
なるほどな。
例えば記事の例にもあるトゥードゥーリストアプリを作ってっていう指示一つとっても、ただ作るだけなら AI が一瞬でやってくれます。でも人々が本当にタスク管理で困っている点はどこかとか、既存のアプリの何が不満なのかを深く洞察して、だからこういう機能が必要なんだという明確な Why を持つこと、これが人間のクリエイターに求められる価値になるんです。
技術の民主化がアイデアと目的意識の価値を逆説的に高めているわけですね。面白い時代だな。
そういうことです。だからこの記事はあなたにこう語りかけてる。専門知識がないからと諦める必要はもうない。最高の相棒 AI がいる。あなたもクリエイターになれると。
そのあなたもクリエイターにっていう部分をもっと具体的に考えてみたいんですけど、例えば僕の友人が小さなカフェを経営してて、毎日の売り上げを手作業でエクセルに入力してるんです。これをレプリットで解決するとして、具体的に AI にどういう指示を出すことになるんでしょうか。
おお、素晴らしい例ですね。まずレプリットを開いて新しいプロジェクトを作ります。そしてレプリットエージェントにこう話しかけるんです。シンプルな売上管理アプリを作りたい。入力項目は日付、コーヒーの売上、紅茶の売上、焼き菓子の売上。入力したデータを保存できて、後から日付で検索できるようにして、そして1週間分の合計売上をグラフで表示する機能も欲しいと。
え、そんなに普通の言葉でいいんですか？
はい、それでいいんです。すると AI はまずデータベースの設計を提案して、入力フォームの画面を作って、グラフ表示のライブラリを選んで基本的なコードを生成してくれます。
へえ。
もちろん一度で完璧なものはできないかもしれない。でもグラフの色を青じゃなくて茶色にしてとか、焼き菓子の項目をスコーンとクッキーに分けてみたいに、追加の指示を出すことで対話しながらどんどん理想の形に近づけていけるんですよ。
すごい。エクセルで関数と格闘してた友人の姿が目に浮かびます。これなら IT に詳しくない彼女でも自分の手で自分の業務を改善できるかもしれない。
そうなんです。他にも営業の方ならセールスフォースと連携して外出先から顧客情報をさっと検索できる簡単なシステムとか。
ああ、便利そう。
趣味のサークルで使う次のイベントの出欠を管理するサイトとか。生活や仕事の中のちょっと不便だなを自分で解決できる力が手に入る。プログラミング研修で参加者の半分が環境設定でつまずくなんて悲劇ももうなくなります。
記事には IoT のプロトタイプ開発なんていうのもありましたね。難しそうに聞こえますけど、これも妻は家の電気をスマホでつけたいみたいなアイディアを専門家じゃなくても試せるようになったってことですか？
その通りです。センサーのデータをどう受け取ってどう処理するかのロジック部分を自然な言葉で AI に指示して作れるようになった。これはビジネスの現場でも本当に大きな変化をもたらすでしょう。もっとこうだったら便利なのにと感じてる現場の人が、プロのエンジニアを待つことなく自分たちでアイデアを形にできるのですから。
なるほどな。この記事を読んでレプリットを触ってみようと思った方に何かアドバイスはありますか？
難しそうっていう気持ちは一旦もう横に置いてみてください。そして完璧を目指さないこと。
完璧を。
ええ。最初は本当に小さなくだらないくらいのアイデアでいいんです。今日の晩ご飯のメニューをランダムで決めてくれるアプリとか。
いいですね。
その小さな成功体験が次はこれもできるかもっていう大きな創造性につながっていきます。あなたの頭の中にあるアイデアをもうどうせ作れないからと挫折させないでください。
今日は2025年最新レプリット入門完全ガイドというブログ記事をもとに開発の未来を覗いてきました。まとめると、あの苦痛だった環境構築からの解放、 AI による圧倒的なスピードアップ、そして何より自分のアイデアが目の前ですぐに形になるという感動、これがレプリットの世界です。
単なるツールではなく、私たちの創造性を解放するための新しい時代のプラットフォームといいますね。
ええ。そして今日お話ししたのはこの記事の魅力のほんの一部に過ぎません。記事には今日ご紹介した機能のさらに詳しい解説はもちろん、アカウントの作り方から無料プランと有料プランの違いまで、あなたが今すぐ始めるために必要な情報がすべてわかりやすく書かれています。
うんうん。
ぜひこのままページをスクロールして読み進めてみてください。
最後にあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
はい。
触れた今、本当に価値を持つのはあなた自身のユニークな視点や日常で感じる、もっとこうだったらいいのにっていう課題意識です。
確かにそうですね。
もし技術的な壁が一切なかったとしたら、あなたは一体何を作り出してあなたの周りの世界を少しだけ面白くしてみたいですか？レプリットはその壮大な問いへの最初の扉を開いてくれるかもしれません。